ラジオ寺子屋。このコーナーは礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室後藤道場の提供でお送りします。礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室、そして様々な体験で子どもの自主性を育てる寺子屋スクール後藤道場。自分らしく自信を持てる取り組みで子どもの教育子育て支援として活動しています。詳しくは後藤道場で検索。時計の針は12時17分を回っています。さあ、いつものように始まりましたラジオ寺子屋です。改めて後藤道場についてご紹介いたします。自信をつけたい子どものための空手道教室の他に、子どもの居場所づくり、自立を促す様々な体験ができる寺子屋スクール、そして月1回開催の寺子屋子ども食堂など子育て支援活動を行っています。後藤道場を始めて25年目に入りました。たくさんの子どもたちと触れ合ってきました空手の師範後藤先生。子育てでお悩みのお父さんお母さんのお手伝いができれば幸いですと常々おっしゃっています。そこでこのコーナーでは子育てのお悩み相談をお受けしております。どうぞ番組宛てまたは後藤道場へ直接お寄せください。さあ、スタジオには鹿児島市吉野町にあります後藤道場の空手の師範で真言宗金剛山高城寺三種の後藤勘定さんにお越しいただきました。後藤先生、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
さあ、そしてインスタライブも配信しています。フレンズ FM76.2 のアカウントか、カタカナでフレンズ FM と検索してフォローしてご覧いただきたいと思います。インスタライブをご覧の皆様は気づかれましたでしょうか、後藤先生のサムエの色が春色に
たまには
変わりました。グリーンですね、
そうですね、
ね、若葉色に変わりましたよ。
はい。
はい。
なんか、あんまり自分で意識ないんですけどね。
あ、ちょっと着替えてきちゃっただけ、みたいな。
なんか、インスタのこの画面見たらね、あ、緑なんだって感じ。
です、緑。
なんか、いつもと違いますね、
あれあんまり意識しないで、来てこられたんですね。
はい。
はい、もうすでにですね、後藤先生、ゆこさん、こんにちは、とか。
ありがとうございます。
ゆめ太郎さん、そしてミッフィーさん、ありがとうございます。たくさんの方がね、
そうですね。
見てくださっていますね。
はい、いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。うん、さあ、では、後藤先生、今日は、
はい。
どんなお話をしてくださいますか、ね、
昨日選挙でしたね。
あ、ですよ。もちろん
行かれましたよね。見てましたね。行きました。ちょっと、一番こう考えさせられたのが、選挙率がね、過去最低だったっていう。
そうなんですよ。
でも、鹿児島県ってあれなんですよね。全国的に見ると、立候補者の方って多かったんですよね。
ああ、そうですよね。
立候補者の方が、77人ぐらいでしたかね。
でしたね。おられましたよね。ちょっと信号持ってきたらわかるんです。ごめんなさい。ね、ちゃんとした数字
それはすごく鹿児島をなんとかしなきゃっていう方々がおられるってことなんで。
うん、私もね、なんか熱意のある方がいっぱいいらっしゃるんだなと思って嬉しかったです。
そうそうなんですよね。うんうん、まあところが一方で、ちょっと選挙率がね、
そうですね。
低かったっていうのは。
前回よりもですね、また下がってしまったんですよ。
これどういうことなのかなって思いましたけどね。関心がない。あるいは関心がないような政治になっちゃってるのかもしれないかなっていうのも思いましたよね。
この選挙のこう、やり方ですかね、方法っていうのですかね、そういうのも、やっぱりいろいろと考えていかないといけないのかなと、はい、なかなか足を運べないっていう方もいらっしゃるでしょうし。
は
い、
そう、この間ね、ある方とお話し、お聞きしてたらですね、はい、日本は、若い世代が政治に関心がないっていう、先進国ではちょっと珍しいっていう、らしいですね。もっとこう、外国に行くとこう若い方々がいろいろこう、いろんなことをこう活動されてたりとか、はい、まあ、政治に関心があるということは、自分たちがこれからどうなっていくかっていうことを真剣に考えてるっていうことになる。なんか日本って、 僕らの世代でもそのなんか政治の話をするとタブーみたいなね、空気になっちゃったりとか、それがちょっとこうどうなのかなって思うところですよね。
本当ですね。
でも女性のね、
そうなんです
よ、議員さんが誕生してすごく
倍増ということで、
もっともっとそうなっていただきたい。
すごい嬉しかったです。女性目線ってやっぱ大事ですもんね、
うん、子育てとかね、もう
そうなんです。
お母さんのこう思ってることってよくわかりますからね、
はい、
女性の議員さんですと ね、うん、
な
一方で男性が頑張んなきゃなっていう、
ああもうね、
思いましたけどね。
男性の皆さんもよろしくお願いします。
はい、
やっぱり子供たちが増えてくれないと困りますもんね。
ねえ、少子化
止まらない。将来の日本を考えたときにですね。
そうですよ。
子供を育てやすい環境であってほしいなって思います。
はい、少子化対策ね、うん、本当真剣にやっていかなきゃいけないんですよね。
ねえ。
はい。
今その話にたどり着いたのがやっぱり、後藤先生が子育て支援活動を行っていらっしゃるからですよね。
はい。
はい。
魅力ですけどね。まあ本当こうそういう。私もそういう年になってきたのかなと思うんですけどね。50過ぎてね。だんだんこう、どういうことなのかなって、全体的に見てどういうことなのかなっていうのをちょっと考えたり、よくしますよね。だから、こう目の前のことだけを何とかしようというのも大事なんですけど、どうしてこうなっちゃうのかなっていうのをよく昨日の選挙とかも見てて、投票率が低かったっていうのを見て、どうしてこうなってしまうのかなって、一人で勝手にね、考えますよね。
ですよね。
子育て支援はもう本当日本の課題ですからね。
本当ですね。
うん、少子化がもう、こう、止まらないわけですから。
はい。
ね。なんとかしなきゃいけないと思います。
なんだろう、私も子育てをしているときに、親だけじゃダメなんだよって、
はいはい、
地域の皆さんと一緒に育てるんだよっていう、まあ、子供は神様からの、まあ、授かり物なんだよって、また神様に返すんだから、まあ、たまたまっていう言い方もあれですけれども、託された、短い時間ですけれど、親だけじゃダメだと。
そうですよね。
地域の皆さんとかいろんな人に、ね、手を貸してもらって、やるんだよっていうようなことを私はちょっと教わったんですけれど。
はい、はい、はい、もうそうだと思いますよね。
それがまさに、後藤道場の、
寺
子屋ですよね。
寺子屋。ですよ。やらせていただいてます。
ねえ。
はい。
で、今日、まあ、ご紹介してくださるのが、子供たちに、いつもね、教えてらっしゃる、強さとはという、道場にこ
う、そうですね、
貼っていらっしゃるんですよね。
まあ、寺子屋スクール、もうなんですけど、まあ、後藤道場はそもそも空手教室なんですよね。
そうですね。空手教室ですよね。
空手教室からスタートしてるんですけども、まあ、子供たちが僕は強くなりたいっていう、子が来ていただけますし、まあ、お父さんお母さんももうちょっと強くなりなさいっていう、ね、子供を通わせていただいてたりして、
はい、
まあ、空手ということもあって、強くなりたいっていう子が多いんですけど、まあ私はその強くなりたいっていう空手教室いろんなとこがあると思うんですけど、ちょっと定義が違うかもしれないんですよね。というのは私は子供たちにお伝えしてるのは3つの強さを伝えてまして、まあそれは物事をやり抜く強さとかね、いろんな人にこう、友達を守れる強さとかね、そういうこう、心の強さっていうのを、頑張って、一緒にやっていこうねっていう、そういうスタンスでやってるんですよね。
はい。
はい、
写真をね、送ってくださって、これは後藤先生の教えで、道場にこう、掲示してあって、子供たちがいつでもこう、見れるように、
そうですね。
してある、
はい。
ですけれど、強さとは、まあ、3つありますと。
はい。
自分と向き合える強さ。
はい。
2つ目が、弱い人を守れる強さ。
はい。
で、最後が、物事をやり抜く強さ。
はい。
ね、これを後藤先生が子供たちに常々おっしゃっていらっしゃるんだなと思って、
まあこれってね、もちろん子供たちにも教えてるんですけども、教えてるっていうか、まあ自分のことでもありますよね。
ああ、ですね。
自分がその若い時はなんかこう、肉体的な強さばっかり求めて、やってるとこがありましたけど、だんだんそれに気づいてくるんですよね。いかに自分が弱いかということをね。で、やっぱり自分、ね、敵ってやっぱり自分ですもんね。
そうですね、
自分と向き合えるのか
ですね。
逃げようと思ったらすぐ逃げられるわけだけど、
そう、こう弱い自分がこう出てくると、
そう、
まあいいかなってなっちゃうから、もう本当に すいません。
でもそれって、あのね、年齢とか性別とか関係なく、やっぱり強くありたいっていう、まあ、どなたでも思うことだと思うんですよね。弱い人を守れる強さも、やっぱり強くないとね、っていうのありますよね。強いって、あの、肉体的じゃないですよ。肉体的っていうのは心を強くするために肉体鍛えると思ってるので、まあ、家族を守ったりとか、しなきゃいけない時もあるでしょうしね。お母さんもやっぱり我が子を守らなきゃいけないという時もあるでしょうしね。
そうですね。
会社の方でしたら、まあ従業員守らなきゃいけないという時もありますよね。
ですです。
はい。いろんなそういう意味なんですけど。
はい。
はい。で、物事をやり抜く強さですね。
やり抜く強さ。
はい。この3つですよね。はい、
うん。
まあ今の子たちが、例えば最後の物事をやり抜く強さというのは、私は夢を持ちなさいってよくお話をさせていただいてるんですよね。
はい。
やっぱり夢を持ったら、こう、なんか、だんだんこうね、うちの子もそうなんですけどね、小さい時は、ああなりたい、これになるんだって、おまわりさんとかね、
夢がいっぱい
ありますよね。
はい。時にはヒーローだったりしますよね。
そうです、そうです。
仮面ライダーになりたいとかね。はい。
うん、だんだんそれが、こう、ん?僕はね、やっぱりって変わってくるわけですよね。
具体的に。
うん。だからそれっていうのはこう、もしかしたらこう自分の夢を叶えるというこう強さが必要なのかなって感じたりしますよね。
ええ。
うん。だから夢を持っている子供たちが、その夢を諦めないで追いかけていくところに、まあその夢が叶わなかったとしても、自分がこうなってよかったっていうような、人になれたりことができたりですね、
うんうん。
うん。なんかそういう強さっていうのを、あの、空手教室を通して、あの、子供たちに伝えている、この三つの強さですね。
ええ。
はい、になりますね。
ええ。やっぱり、こう、夢って大事ですね。
そうですね。
で、今おっしゃったみたいに、この、夢をつかむために、一生懸命努力して、頑張るんですけれど、その先生がさっきおっしゃったみたいに、その、夢をつかめなかったとしても、
はい、
その頑張った期間っていうのは、絶対次に生かされますもんね。
そうなんですよね。
うんうん、
あの、僕らでも、こう、目標ありますかとか、よく話になりますけど、
はい、
目標を作る。目標を掲げるって、でもさ、その目標って本当その通りになるのっていう方もおられるんですよね。でもね、目標は、目標が、あったから、これができたっていうこともあるんですよね。だから目標を掲げるっていうのはすごく大事で、それ、目標は手届かなかったけど、ここまではできたっていうのは目標があったからできたわけですからね。
ですよね。
そうそう。だから目標を掲げる、夢を持つっていうのはものすごく大事で、ね、僕らの、またちょっと、僕らの、私の年になると、はい、夢がね、コノさん夢あります？
あ、聞かれてしまった。
ちょっと
模索中です。
模索中。ねえ。いや、自分でもよく思いますよね、自分のこと。
模索中ですね。
自分も夢何だったかなね。いや、あるんですよ。
ちなみに後藤先生は。
はい。僕はね、
いっぱいありますよね。
ありますよ。今、いろんなことやらせていただいてますけど、それをもっともっとこう、頑張っていって、
はい。
昔のお寺を作ること。
お
昔のお寺はね、今やってること全部備えてたんです。
はい。
先週生態のお話しましたね。
ああ、されました。
そもそもお寺っていうのは、地域コミュニティだったんですよね。
はい。
今で言うと市役所の役割も果たしてたし、まあ病院の役割も果たしてたし、まあ公民館の役割も果たしていたのが、そもそもの仏教寺院なんですよね。で、私の場合はその子供にご縁をいただいてますので、
はい、
まあ子供たちのいろんな活動の場とか、ちょっと困ってるね、いろんな子がいてですね、まあ、なかなか親御さんとね、一緒に暮らせないという子供さんもいらっしゃるし、まあそういう困ってるお母さんたちが、一体この問題は誰に言えばいいのか、どこに行けばいいのかっていうところを駆け込んでいただくような場所、まあそういう仏教寺院を、まあ作るのは私は夢ですからね。
はい。
はい。時々その夢を、忘れてしまいそうなというか。
忙しいからじゃないですか、日々が。
忙しいからですかね。やりすぎですかね。
そのお寺を作りたいから、ユンボのね。
ユンボ。
資格も取りに行かれましたもんね。うん。
自然の中でね、いろんなことを子供たちにやらせたいので、
ええ、
ユンボを使って山を切り崩して、はい、なんかそういう場所
を、わーすごい、
作りたい。まあそれも少しずつ進んでるんですけどね。
あ、そうなんですね。
はい。まあそういう夢ですよね、僕はですね。
ねえ。
でも、子供たちに、じゃあ先生夢叶えたのってよく、聞かれたりするんで、私はね。
やぼな質問だ。
やぼなさん。でもね、あの、思った通りにはなってますよね。
そっちの方向にまあ進んではいくということですよね。
空手を始めて、
はい、
空手の先生になりたいという夢があって、幸運にもならせていただいて、まあ道場を自分の構えたり、構えさせていただいたりね、はい、今もこういうことをできる、思った通りになっていると思うんですよね。やっぱりその思いを貫いてやり抜く強さというんですかね。はい、そこをまあ、私はこの三つ偉そうに言ってますけど。
いやいやいや、もう。
いや、自分ですよね。
偉そうじゃないですよ。ありがたいです。
そうですか。
こういう言葉を聞くことで、ちょっとこうね、背筋がちゃんとしますね。あ、私ももうちょっとちゃんとやろうとか、毎週月曜日は、そう思ってます。は
い、あ、そうですか。こんなので。
いやいやいや、もう。大切なお話ですよ。まあでも、後藤先生はその、ご自身の夢、はい、目標に向かって、少しずつ進んでいらっしゃると、いうことですね。まあそれは根底に子供たちの支援があるからですよね。
あ、それはありますよね。
子供たちのために、頑張れるわけですもんね。
そうですね、
なんか。素晴らしいです。
ねえ、ちょっとでもなんか良くしたいっていうのはありますよね。まあ、自分のことも含めてですけど、
はい、
なんかちょっとでも良くしていきたいって、だから、昨日のね、選挙とかも、やっぱり見てて思いますよね。どうしてこうなっちゃうのかなっていうね。選挙率のことですよ。選挙率のことね。
本当ですね、
はい。何からやっていけばいいのかなって、自分が何ができるのかなっていうのは、じーって一人でよく考えますよね。
あ、私もちょっとこうね、まあ、選挙とかがあると、ちょっと考えますよね。
はい、そうですね。
まあ、普段が考えていないというのがバレバレなんですけど、やっぱり一番その少子化問題というのは大きいかなと私も思いまして、はい、子育てって大事だよなっていう、子供たちを育てやすい環境づくりと、あとはやっぱり、戦争をしない。はい、
そうです。
戦争絶対ダメっていう、もうそういうことですかね。
そうですね。
もうみんなが本当にこう幸せに暮らせる、はい、そんな、日本、世界、地球になってほしいなってなんか思いますね。
そうですね。なんか、本当、今いろんな面で大変ですからね、これからね。
そうですね。
まあ、本当に、私はよく言う、お話しさせていただくのは、
はい、
いろんな物事を判断しないといけないこととか、やらなきゃいけないこととか、あった時に、
はい、
あの、子供たちのことを一番に考えたら正しい答え出てくるって思ってるんです。
ああ、なるほど、はい。
要するに次世代のことを考えて、今本当はこっちなのかな、こっちなのかなっていうことを、私は、あの、なんかいろんなことを子供たちと一緒にやってきて、まあ自分、持論ですけども、思うのは、何か判断しなきゃいけない、何か、決めなきゃいけないという時に、子供たちのためにはどうするべきかな、今これは、って考えると、大体間違ってないですね。
なるほどですね。坂本龍一さんがね、亡くなられて、はい、ちょっと私テレビで拝見したときに、あの、ご自身にやっぱり子供さんができたことで、子供の将来のことを考えて、やっぱり地球環境のこととか、戦争したらいけないっていうこととか、やっぱりそういう活動に行ったっていうふうなことを、おっしゃってたのを私たまたま見ましたね。
は
いはい、あ、同じだなって今思いながらね、聞いてました。本当ですね。
はい。
私もまあ、微力ながら、後藤先生、いろいろお手伝いをさせてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では、後藤道場から、あの、お知らせがありましたらお願いします。
はい。今月もですね、子供食堂を開催させていただきます。
はい。
4月15日、今度の土曜日ですね。
本当ですね。
はい。吉野町の、道場の方でですね、
はい。
カレーライスを作って、待っておりますので、また子供たちは体験スクールを計画してますので、
はい、
ちょっと遅れてるんですけども、また、あの、今日明日ぐらいには、あの、募集をですね、
はい、
かけることができるかと思いますので。
ホームページ。
ホームページですね。
はい、
ホームページ、あの、SNS の方をご覧いただければ。
インスタグラムとかですね。
はい。
わかりました。はい。さあ皆さん、今週末4月15日は、子供食堂ですよ。寺子屋子供食堂です。後藤先生が愛情を込めて、カレーを作って待ってます。はい、後藤先生が、そうですよ。もう後藤先生が一生懸命、はい、料理作るの大好きな後藤先生が作って子供たちに大人気のカレーです。うん、カレーがなくなったら、はい、もしかしたらオムライスが出てくるかもしれませんが、ご家族で。いやいやね、ぜひお越しいただきたいと思います、
は
い。
カレーライスには玉ねぎとかじゃがいもがいりますよね。
ええ、
今子供たちとね、農園で作ってますからね。
はい、ですね。
この間も草取りをしたり、玉ねぎのね、草取りをしたりして。
本当ですか。
まあそういうことをしながらですね。
ね。
はい。
家に人参や玉ねぎ、じゃがいもが、うん、余るほどあるんだけどとか、
はい、
お肉がね、はい、これどうしようかな、うん、食べられないがよっていう方は、本当に、はい、ぜひとも後藤道場へご提供いただければ、
はい、ご寄付お待ちしております、
ね、子供たちのカレーに変わりますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。さあそれではお問い合わせ先を申し上げましょう。後藤道場 099-243-9831 099-243-9831 です。場所は鹿児島市吉野町吉野東小学校の近くになります。後藤先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナーは、礼儀を学び、自信をつけたい子供の空手道教室、後藤道場の提供でお送りしました。来週もどうぞお楽しみに。